明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
2012年も晴れてスポマンジャパンができることを幸せに感じながらですね
おめでとうございます。
ありがとうございます。本当にいつもサポート、実は今日はいつもより夜が深いんですけどもそういうせいもあって短めにやりたいと思います。電車があるんでねさあ、まず、今日のお題に入る前に、ちょっと番組からのお知らせというか、一つは我々が第8回ですかね、推しに推したティム・ティーボー選手がなんとですねプレーオフのギリギリ滑り込みまして、そして1回戦スーパーバンクルワセ、しかも延長戦のサヨナラ勝ちをしました。
思ってますね。
優勝候補と言われてたピッツバーグスティーラーズに勝っちゃいました。これはきっと番組のおかげですかね
本当に持ってますね。
でなんとあまりにも大アメリカでフィーバーになって、今朝ちょっとネットをパラパラっと見たら、今朝かな昼かな忘れちゃいましたけど、元大統領のジミー・カーターも ティーボーについてなんか公で語り出してるみたいですごいですよね日本の首相がねえ一スポーツ選手について語るなんてあんまり考えられないですよね。
ね、若手というかね、
ね
ペーペーみたいな、
ね、細川森弘さんがね斎藤佑樹について語るみたいな
そういうことです
よ。いや応援したいと思います。Facebook ページこの番組の、はい、方にですね、うん、彼の動画とかもちょっと上げたりとかしてるん で、
ね、
ぜひ見てください。そして、全米で流行ってる T-Bowing T-Bow ポーズで、今年の、神社に初詣に行く機会があったらぜひ T-Bowing ポーズを
神社で、
はい、してみてください。我々も今度、番組の有志で近くの神社で写真撮ってFacebook のページに上げたい
と思います。ティーボーイングして、
はい、あまりの人気にストーカーとか現れると困るので顔は出しません。
あ、僕らがですか。
はい、顔は出しません。
いや、ストーカー出ないと思う。
まあ、ストーカーはね、はい、Facebook 見たら 91% の方が男性がいいねをしてるみたいな特にストーカーの心配もないかと思いますが、はい、もう一点はですね、記念すべき第2回のアスリートのソーシャルメディアランキング、
うんうん、
これやりまして、吉田選手が
吉田麻也さん
賞状をついに本気に作りまして、これも Facebook ページに上げましたんで、今頃、海を越えて彼のもとへ賞状が送られてると思うのでぜひそれも Facebook ページ見てください。でもう一点、今日発売のナンバーを見たら、
はい、
ツイッターで読み解くアスリート相関図なんていう、なんか似つかしくないしかも2ページだけの変な特集があって、これねきっと番組聞いてるんだなナンバーの編集、
パクられた、
パクられたというか影響を、ね、
影響受けた
と思います。
ナンバーまで影響を与えてしま
って
、
はい、やっぱり信念はねポジティブ思考で生きてる絶対違うなんて言い張ると思いますね。さて夜も深いということで、はい、今日はちょっとお話ししたいのは年末年始のスポーツについて、あでちなみに今日一人です、寂しく、はい、
すいません、
ね、やっぱり新年会が多い季節ですから
ね、
まず年末年始のちょっと全部は私も分かってないかもしれないんですけど、うん、どれだけのスポーツが年末年始に行われているかというと、うん、もうすごいです。もう分かりやすい箱根駅伝ですよね、うんうんうん、バスケットボールではウィンターカップ高校生、うん、ラグビーでは花園があり、うん、さらに大学選手権がある、うん、社会人の駅伝もある、
うん、
サッカーは天皇杯がある、
うん、
年を明けると、バスケットボールのオールジャパンがある、うん、などなどで春高バレーもあると。あれ春高バレーか、春高バレーですね、あれもありと、
うん、
というわけでもう盛りだくさん、この時期に猫も杓子もみんな
そうですね。
でこれまあ大してスポーツ好きではない私のおかんの一言なんですけど
わかんない。
ツイッターでつぶやきましたけど、なんでみんなこの時期に一斉にやるのよと、
うんうん、
見れないじゃない。まあで、あんまり見てんのも見たことないんですけど、そんなおかんが言ってるぐらい全部あって、うん、で、今日何が言いたいかというと、うん、あのスポーツをこよなく愛する我々として、ちょっと一個一個あの特筆すべきところも舐めながら言いたいんですけど、うん、何が言いたいかというと、スケジュールがおかんも分かるぐらい被ってると、
うん、
これってスポーツにとっていいんでしょうかと、
うん、
ですごく分かりやすく言うと、大学選手権の、決勝とオールジャパンの女子の決勝は、同じ時間にやってます。14時両方ともスタートで、まあ球技好きの人であれば多分両方見たいと思ったはず で、
うん、
で大学選手権に至っては、これまたちょっと別途お話ししますが、今回早慶明早稲田明治慶応、あとは古株は同志社とかなのかな、
うん、
まあ俗に言う、なんか言い方悪いですけど、まあいいのか悪いのか分かんないですけど、伝統校が出てない、うん、4強で、ラグビー協会の人も集客が心配だなんて言って開けてみたら本当にスカスカで史上最低の人数の決勝戦だったりもしたんですけど、当たり前だろうと、かぶってるもんと、
うん、
いろんな競技と。で、一つこれ受けるのが、日本にはこれほとんど知られてないんですが、トップリーグ機構たるものして、
トップリーグ機構、
はい、これは一般社団法人日本トップリーグ機構で、スタートした時はね8種目ぐらいだったんですけど、今11リーグが集結していて、ホッケーからラグビーから WGBL、JBL、フットサル、なでしこリーグ、X リーグ、ソフトボールリーグなどが全部集まって、でまあ集結して、まあみんなで球技とか盛り上がろうぜっていう機構なんですよ。
聞いたことなかったですね。
スポーツ界のトップリーグ機構で、一番上に文部科学省があるのかな。でこれもうここからね、どれだけグダグダなんだっていうのはだんだん分かるんですが、代表理事会長が元首相の森喜朗、
森さん、
代表理事副会長がトヨタの会長さん、張富士夫さん、理事副会長が日本バスケットボール協会の元首相麻生太郎、
麻生さん、
でもう一人理事副会長に川口さんがいるんですが、まあ、バレー、バスケ、ラグビー、アイホー、ソフトボール、アメフトがいて、
うん、
まあ、みんなで集まって何をしているかというと、東京大会以降日本のオリンピックにおける成績を低迷を続けてきました、
うん、
日本復活プロジェクトをはじめとするいろんなものがあったんですが、それによって、37個のメダルをアテネでは獲得できたんだけれども、これだけではちょっと弱いんで、団体ボール競技復活を実現していこうぜと。
うーん、
で、まあ、これちょっと棒読みになりますが、目的はトップリーグが連携することによりお互いのリーグの運営をより効率的効果的なものとし、
うん、
スポーツの社会的評価を高めるとともに、国際競技力向上に努め、オリンピックをはじめ国際大会においてメダル獲得を目指しますって書いてあるんですが、うん、何しとんねんっていうかぶってるやん決勝戦っていう、
言ってることはね立派ですけど。
で、私これつぶやいた時に、そうだとかリツイートをありがたいことにしてもらったんですが、一人非常に面白いことを反論をされた方がいて、私この人に反論しようかなとか意見を返そうかなと思ったんですが、実はこの人の言ったことが深くて、スポーツは見る人のためにはなくてやる人のためだ、だからこの時期になるんだみたいな返信があったんですが、まあ確かに高校生は急に全国大会に優勝したからって学校休んでみんな大阪の花園に集まっても 落第したらどうすんだとか、うん、PTA のおばちゃんが出てきたり等々あるっていうのは分かるけれども、この大学選手権の決勝と女子の決勝、うん、バスケ決勝はいやいやいや、
うん、
ラグビー12時開始女子バスケ3時開始できるだろうと。
なるほど。
テレビ放映もかぶんないし、12時からラグビー始まって国立競技場で、そこからまあ歩くとちょっとあるけど、代々木第一体育館には3時には着くんですよ、1時間後には。
なるほど
ね。ないしは逆ですよ、
うんうん、
で、まあ、もっと言っちゃうと、サッカーはまあ J リーグはこれには属してないっぽいんで、俺たちは、まあ、女子サッカーリーグとフットサルリーグ入ってるんですけど、まあ、でも J リーグというか、まあ、参加トップリーグで財団法人日本サッカー協会とあるので、天皇杯は J リーグだけじゃないとはいえですね、まあ、正月年末はかぶってる。で、 J リーグにおいてはこの位置づけが、要は選手の契約期間が終わっちゃったりとか、モチベーションが上がらないとか、ストイコビッチ監督なんてもうこんな寒い上にクリスマスだし、なんか田舎でやらされてとんでもない、俺休みてんだよみたいな発言までしちゃってる始末で、で名古屋は案の定ツーリオとか、とケネディとかは無理させて出場させてないとか、とか契約が切れた選手が天皇杯やってモチベーション上げてなんて言ってモチベーション上がるはずもないので、いろんな問題抱えてるのに天皇杯はありますとか、でしかも日程同じぐらいだとか、あともっと言っちゃえば、まあ多少ずらした人もいましたが、決勝戦は、うん、まあそれで結果的に被っちゃったんですけど、1月の3連休使えないのとか、なんか、まあ、学校の問題があるけど春休みにできないのとか、
うん、
ちなみにレスリングとかは全日本選手権をちょっと早めに前倒しでやってるんですね。でそこで吉田選手だとか浜口選手が優勝して多少脚光を浴びましたけど、逆に完全な、うん、ブルーオーシャン戦略というか、レッドオーシャンに行かずに空いてるところで目立つっていう意図があるんだとすれば、うん、それはそうだろうと、
うん、気づいた人がいるのかもしれないですね。
で社会人の、まあ、アメフトもこの時期やってますし、そうアメフトも増えてる。でアメフトも X リーグ、このトップリーグ機構にバッチリ入ってますけど、まあだって山の神にアメフトですって言って勝とうと思いますかとかね。だって神ですよっていう、神に喧嘩売るみたいなとか、駅伝っていうのは日本国民の風物詩なんで、それと同じ日になんかどうこうしようとか、天皇杯とかは意外とそういう感じでしたけど、まあ、あと高校サッカーもありますよね。高校サッカーと高校ラグビーも食い合ってるし、高校サッカーラグビーバスケ食い合ってるし、大学のラグビーはいろんなものと食い合ってるし、サッカーとラグビー食い合ってるし、もうなんかもう日もさっちもいかないみたいなあるので、ちょっとこれはね、ぜひスケジューリング、せめて決勝戦とか準決勝とか時間帯だけでもずらしてほしいなと思います、
うん、
で、まあ、そうするとやってる人に言わせると、いやミニバスとかね、
うん、
少年サッカーやってる人は、良い子のお子様は、まあ、区によってね、4時に帰りましょうっていうサイレンが殴る区もあれば、5時に帰りましょうってなる区もありますけど、そんなね3時開始になって4時でお試合終わんないじゃないかっていう話が出てくるんですが、ここでもう一個ちょっと面白いことをお話ししたくて、結論にはならないんですが、アメリカの大学のカレッジフットボール、アメフトが大人気で、このシーズンボールシーズンといって、いろんなシュガーボールだったり、うん、なんとかボールっていう、最近スポンサー名がいっぱいついて何ボールかもうさっぱり分かんなくなってきてる、シュガーボールとかフィエスタボールとか、いろいろボールゲームがあるんですが、それもこの時期やって、12月末クリスマスから 学生が休みの時期ですね、あとはまあ一般人が休みの時期に集中するんですが、うんうんうん、これがあるせいかですね、他のメジャーな大会はあんまり競合がないんですね。で、まあ、ただアメリカの観戦するスポーツってやっぱり四大スポーツの影響があって、で大学だとアメフトとバスケット以外あまり集客がそんなにないので競合が少ないからだよっていう声もあるんですけれども、おちょっとその大学スポーツの研究を一冊まだ読んでる途中なんですが、してて面白い資料にぶち当たりまして、うん、英語なんですが、ビッグタイムスポーツインアメリカンユニバーシティーズっていう本を読んでるんですけど、うん、まあ、あのアメリカの大学における、まあ、人気競技について書かれてる一冊で、
うん、
ここにアメリカの大学、2009年にアメリカの大学で一番部活動にお金を使ったランキングが1位から100位まであるんですけど、
すごい、すごい。
あのですね、1位がテキサスロングホーンズ、テキサス大学、
テキサス大学、
まあ、それこそテキサス州にあるんですけど、使っている金額が1億1200万ドル。
ドル？
ドル。で、これ今日の換算レートをするとテキサス大学がどんだけアメリ、部活に金を突っ込んでるかというと、
はい、
今円高ですよ。
円高で
86万7300万円。
いや、 80?
あ、86億、ごめんなさい、もう、もうあまりにも桁が大きすぎて自分も狂う。86億7,000万円、1年間部活に投じて1位出す。さあ、これ円高なんで
86億6200万。
あ、今為替が変わりましたね、このアプリ。86億6200万円、年間の部活に突っ込んでるお金の量です。だからテキサス大学は、まあ、アメフトが非常に盛んで、テキサス州アメフトが高校から、映画でいうとフライデーナイトライツなんて映画になっちゃうぐらい、あのアメフトが高校からあの集客できる。86億ですよ。
それ何にそんなにかけるんですかね。
まあ、10万人入れるスタジアムがまずアメフトなのに、アメフトだからあったりとかっていうのはあるんですが、で2位が、1億飛んで200万ドルのオハイオ州立大、これもアメフトが強いところですね。
80億円ぐらい
ですね。80億円ぐらいでしょうね。で、ちょっとこれ計算しましょうか、100位がじゃあ何なのよっていうんですけど、100位がちょっと待ってくださいね皆さん。
今計算して
ます、ね、はい、計算してます。100位が、これマーシャル大学、今年の、うん、NCAA のアメフトのハイズマントロフィー賞を、あのオフェンスで一番活躍、まあ、オフェンスというか大学のアメフトで一番活躍した人に、うん、渡される賞のクォーターバック、ロバート・グリフィン3世、
うん、
まあ、3世なんでしょうね。なぜか必ずサードまで言うんですけど、が所属して NFL に行くなんていうことを言われてますけど、この大学がマーシャル大学が100位で、年間15億、
ほう、
15億3400万円。
あのプロチームじゃなくて大学の、
大学の部活動の
予算、
予算です。100位で15億ですよ。
すごいな。
いやー、で、まあもう帰りましょうかみたいな感じなんですが、なんでこれを言いたいかというと、やっぱり運動競技を支えるにはお金が必要で、うん、集客せえにゃあかんということで、やっぱりやっぱりお金大切なんですよ、残念ながら、まあ、幸か不幸か。なので一人でも多くチケット代払わせることを真剣に考えたら、 世の中の他の競技の決勝戦と被らせないでしょうとか、いかに一人でも多くお客を入れようとしたら競合他社がうじゃうじゃいるところにビジネス仕掛けますかとか、まあ、それがブルーオーシャン戦略だったりするんですけど、あの競合がいないところのナンバーワンを狙いに行けっていう、分かりやすく言うと、うん、なのでまんざらその反論していただいた方のやってる人のためのものだっていうのは正解でもあり不正解でもあるんじゃないかなっていうのが今日伝えたかったことです。で、私もこれはあの答えが出ません。やっぱり競技する人がいないと、あの
始まんない
です、もう始まんないですから、試合が行えませんから、うん、休みの日にやんなきゃいけないというのはよくわかります。だけれども箱根駅伝に喧嘩を売るみたいなとか、うん、山の神もいるし何十年とテレビ局が地上波でやって支えて、うん、どこのお家に行っても正月箱根駅伝見るじゃないですか。で、視聴率も 26%27% 取ったりする人に喧嘩売りますかとか。ちなみに大学ラグビーの決勝は 2% ぐらいだったらしいんですね。
2%
あー視聴率がどうも。で、まあそうすると残念ながら女子バスケの決勝の視聴率、今度調べましょうか。じゃあすみません、調べてこなかったんですけど、大して変わらないと思うんですよね。だから 2% が 2% と食い合って、なんか楽しいことあるかみたいなね。で、そうすると、まあ、好きな人が録画するんだっていう話にはなると思うんですが、あの家で録画する分にはあの残念ながらお金は発生しないので、で 2% だとスポンサーを獲得できるほど放送局も本腰入れるみたいな話にもきっとならないでしょうから、まあ87億っていうのは、でも87億もローマも1にしてねならなかったわけですから、せめてトップリーグ機構があるんであれば、ぜひぜひそういうことを地道に、まあ、考えましょう。ないしはマーケティングを真剣にトップリーグ機構の人は、うん、もうその麻生さんとか会長でいてもいいんですけど、うん、麻生さんにお金払ってるのかどうか分かんないですよ。名誉職なのか知んないですけど森さんもね、うん、そんな人になんか労力使ってるぐらいだったらちょっとなんかマーケティングのねできるスポーツの好きな人を一人でも雇って、
うん、
その辺の調整をやったらどうかななんてすごく思います、
うん、
でこちら2011年ホームページ見てるんですが、7月現在で事務局がいて、事務局長と事務局次長と事務局員と非常勤スタッフがいるんですけど、4人しか書かれてなくて、この人たち本当に4人で回してんじゃないかみたいな気持ちがあって
なんか本当にそうっぽいですね。
でその他に委員長とか副委員長とかなんかいろいろいるんですけど、これなんか各協会のお偉いさんっぽいので、うん、なんか毎日ねここに来てなんかしてるっていう感じはしないので、
うん、
ちょっとねもったいないなっていう。で事務局の所在地も、うん、あの日本オリンピック委員会とかが入ってるあの岸記念体育館っていうねところの渋谷のあるので、きっとみんなボランティアでやってな、ね、涙ぐましい努力だとは思うんですが、これこそねこの事務局員の人とかのせいではないと思うんですよね、うん、各リーグのトップがせめてカレンダーを共有して、うん、せめて時間を変えて決勝戦をやって放映時間も変えるとかっていうことをやってほしいなというふうに思います。その先にまあ多分サッカー協会ぐらいしか87億円の超える予算持ってないんじゃないですかね、下手すると
87億って、うん、
ですから残念ながらアメリカの大学のとあるテキサスの大学のスポーツにかけている金額の方が、まあだからね人口がね、うん、そのアメリカは日本の何倍ですとかいろいろ言ったらキリはないんですけど、うん、とはいえ、
うん、
87億ですよ。で、アメリカの大学について何も、まあ、あの87億のお金も動けば当然問題もいっぱい発生して、うん、スター選手がねろくに授業行ってないんじゃないかとか、 エージェントから学生なのにお金をかけてもらってなんていうのは日常三種別の次元の問題は出ているんですけれども、何が違うかっていうと87億円を成り立たせるためには、やっぱり経済が大学ですから活動が回ってるわけで、うん、アメリカの大学では、まあ、グッズから何からがものすごく売れたりしてます。でかっこいいステータスっていうのがあります。でただここにもう一個面白いのがあってこれってやっぱり地方文献が成り立っている国なの で大学町っていうのはど田舎にあってそこで一つのコミュニティができているので、うん、地方文献でできてるで、一つ一つの町単位で国が成り立っているので町とかへの帰属意識とプライドがそもそも強い国民なので、
うん、
それが自分の出身校をさらに愛するっていういい流れができてるんですけれども、例えば東京に住んでると地域コミュニティっていうのはどこにあるのかっていうのは感覚として大都市はないので、その帰属意識がないまま育ってきているのでなかなか真似はしづらいかなとは思います。オラが街っていうのが
そうですね、
東京の場合は特にないので、で逆にまあ新潟アルビレックスとかねいろいろありますけど、やっぱりとはいえ、人口の問題だったりとか、うん、で同じ大学町で一箇所に全員が住んでるわけでもないので、新潟県も広いですから、まあ、国のそういう政治的ななんかその地方分権ということも含めて、だいぶ違うので、
うん、
一重に87億はどうのこうのとかっていうのは言えないんですけれども、ちょっとマーケティングのマインドを持って取り組んでもらいたいなというふうには思ってます。
なるほどな。
ですんで、まあ、うちのおかんの、ね、どこまで本気かわからないつぶやきから全部見れないじゃない何やってんのこれみたいな言ってるんですけど、そんなライトな、まあ、何が言っておかんでさえ危惧するスケジューリングはいかがなもんですかっていうのは特にあります。でスケジューリングに関して言うと J リーグは秋冬問題ね、
うんうん、
ヨーロッパとスケジュールが違うだけど、韓国とかとは一緒だったりとか、冬やってる国もあるとか、日本のマスコミは短絡的に何でもヨーロッパと違うイコール全世界と違うみたいな言ってるんですけど、そんな簡単な問題ではないので、日本と同じスケジュールを組んでるところもあるんですが、まあそういうことも含めて、どのスポーツがどの時期にリーグ戦やって、どの時期に決勝戦やって、どの時期に天皇杯やってっていうのはトップリーグ機構もあるので、事務局もね、さっき4人しかいなさそうなので、
う
ん、せめてスケジューリングだけでもなんか権限を与えてほしいなというふうに、すごく思った次第です。でマーケティングマインドでもう一点言いますと、今年特にラグビーですかね、伝統校と言われる、まあその大学への帰属意識が強いファン層が多い大学、早稲田、明治、
うん、
まあ、慶応も含め同志社も含めが準決勝ベスト4になかったっていう時点で、これまたブルーオーシャン戦略なんでしょうけれども、ちょっと協会さん、まあ前東海大学対帝京とか決勝やった時も同じことを協会の実名は出てこないんですが関係者から必ずマスコミの発言で紹介されるんですが、あピンチだと、集客やばいって言うんですけど、これねはっきり言って帝京大学の人に甚だ失礼だし僕は帝京大学の学長だったらふざけんなって言いに行きますし、で今年天理大学なんでね、失礼極まりないと思うんですよ。まずでまずその感覚がおかしいと思うし、2個目さっきのブルーオーシャンと一緒でチャンスだろうと、新規開拓が目の前に、学校の努力と監督さんとかの努力と OB の努力といろいろ部活の努力によってもたらされたんだから、何言っちゃってんですかあなたはと。
そうですね、
社会的にチャンスだと思って大学と一緒にね、帝京大学の応援団、甲子園のあれみたいなもんですよ、全国大会に行くとなんか急に全員で学校で応援に行くじゃないですか、ああいうこととかできませんかねとか、頼み込むとか、バスだけ手配しますとかね、まあ、お金がないんでバス手配できないとか始まっちゃうと辛いんですが、 なんかね、帝京大学出身でどこかの企業さんの社長にお願いしてね、うん、ポケットマネーでバスぐらいは出してくれると思うんですよ、
うん、
で東海大学なんて、まあ、今年ベスト4踏めてないんですけど、日本で47都道府県に高校がある東海大学ですからね
どこにでも
どっかにお金は出てくんじゃないですかみたいな、あるので、もう本当にね、そこはなんか気概を感じないというか残念だなというか、
うん、
マーケティング、まあだから我々とかももっとわわ騒がないといけなかったのかもしれませんね、
うん、
なんですけど、あのチャンスだと思って、本当にマーケティングが好きな、やるラグビーが好きな人連れてきてやらしたらね、もうちょっと人集まったんじゃないかなという気は、あの集客で悩んでるマーケティングやってる人なんて世の中5万といるんでね、どこの会社さんも広報宣伝部とかそういう悩みと日々向き合ってるので、そういう人の知見とかをなんか持ち込めたら本当に良かったのになというふうに、なので、まあスポーツとマーケティングとお金の話になっちゃってますけれども、この時期だからこそちょっとそれは問題提起として一個もマスコミを見てる限りは見受けられなかったので、ちょっとぜひ今日は、まあ87億円はちょっと別の機会に話します、うん、その本もまだ読み終えてないので
読み途中でね、
読み途中で、
でもあれですね、あのね、そのスポーツは確かにやる人のためのものっていうのもあると思うんですけど、見る観客も含めたね、競技というか、
本当にね、ニワトリか卵かで見る人に支えられて、うん、プロが興行として成り立っていくっていう側面があるので、うん、で大学選手権とね、高校サッカーと花園はプロじゃないんだバカ野郎っていう PTA 的なことを、うん、教育的なことを言われると申し訳ないっていうのはあるんですけど、一方でそこまで汗水垂らして一生懸命、ね、もう年がら年中練習して休みも何もかも返上してヒノキ舞台であればこそ多くの人に見てもらうことにも教育的な価値というか、うん、報いというか、頑張ってよかったんだなっていうのは後々の人生に必ず役に立つと思うので、
見られてると思えばね、たくさんの人から見られれば
パフォーマンスも、うん、
レベルもね、
上がると思います、うん、その日のパフォーマンスも、
うん、
で本当に最悪なシナリオを言うと、あの時の観客がスカスカだった決勝戦に出たんだなんて言われちゃった日にはね選手はもうやってられないと思うので、そこはピンチですなんて協会の人シャーシャーと言ってないでね、
うん、
まあ、我々も番組としてはもうちょっとなんか協力できることをちょっと来年に向けて、なんか決勝戦ですって番宣した方がいいのかもしれないですねまあなんかちょっとやりたいなと思ってますけれども、うん、まあ今日はちょっとそんなお話でしたということで、次回はですね、そんなわけでちょっと一番サッカー野球以外、まあゴルフ以外かで、実は、プロっていう形はできてないんですが、市民アスリートで最も参加者が多くて最もお金が回ってるかもしれない、かといってお金の話ばっかりするわけじゃないんですが、ランニングマラソンの話をちょっと、次回はしたいかなと思って、
多いですよね最近やってる人、
ランニング人口が、まあ、スポーツメーカーのドル箱がランニングシューズランニング周りだということで、あまりにも爆発して皇居周りではランナーのいざこざが起きたりとかもしてるみたいで、一人しか走れない狭い道でトロトロ走ってんじゃねえとかぶつかったりとかっていう問題も起きたりとか、あの上級者から初心者からまでマナーが何とかかんとかとか問題も起きてるぐらい人気は出てきて、まあ健康ブームなんていいと思うんですけれども、ちょっといろんな側面でマラソンの話をしたいかななんて思っております。あとは、いろいろなスポーツ、これからも1月特にですね、 NFL はスーパーボウルに向かってまっしぐらですし、あとはよくやってくださいなんて言われてますけど、他にラグビー今日もちょっと話しましたけど、ついに、第1回目の時にいろいろあでもないこでもない話しましたが、 次期日本代表監督と GM も決まりまして、GM は、それこそ協会で若い方で代表選手としても活躍して、イギリスのケンブリッジに行ったのかな、オックスフォードじゃなかったと思うな、岩渕さんが、若くして GM に就任して、もう国際的な感覚を持った方ですね。で代表監督エディ・ジョーンズ、ワラビーズ、オーストラリアワラビーズの監督もし、その後南アの、優勝した時の、ブレインとして、参加し、イギリス本場イギリスのリーグでも監督経験があって、今サントリーでね、1位を突っ走ってますけども、監督がいよいよ満を持して、満を持してなのかな、まあちょっとその辺の話も しつつトップリーグが佳境、になってきますので、その辺の話もしていきつつ、いろいろ、お送りしていきたいと今年も思っておりますので、はい。ちなみに、最近アクセス数がもう3000ダウンロードを超えそうで順調に来てるんですけど、 iTunes のランキングがなんか急に下がっちゃって、理由がよくわかんないんですよね。
なんでしょうね、
なんでしょうね、 iTunes に聞きたいぐらいですね。ダウンロード数は、ま、ちょっと平べったくなったりとかしてるんですけど、どのエピソードも300近くダウンロードが来てるんで、300以上もあるんですけど、だからそれぐらいの方々に聞いていただいてるのかななんて思ってるんですけど、
ありがたいですね。
一方で賃現象で、私のツイッターアカウントはgoman.jp なんですけど、人数がどんどん増えていっちゃって、なんか反比例するかね。今なんか1000人前後うろうろしていて、なんかついに大台に乗ったんですけど、
すごいな、
なんですけど Facebook のいいねがあまり増えない。なんかですからこの番組人気あるのかないのかさっぱりわからないって、増えてるものもあれば減ってるものもあったり、減ってはいないか増えないものもあったりとか、いろいろあるんですけど、まあぜひスポーツ好きな方がいたら、
紹介ね、
紹介していただいてやっていければいいと思います。ということで、今年も目いっぱいスポーツを応援しつつ、いろいろめちゃくちゃ社長とともに、素敵なゲストとともにお送りしたいと思いますので、何か語ってほしい題材があればぜひ、
そうですね、
リクエストください。今のところやっぱりアメフトとラグビーが比較的多いですかね。近々サッカーもずっと言ってるような気がします。
近々サッカーね、
お送りしますので、はい、そんなわけで今日は相変わらず一人語り
でした。一人語りで、
はい、まあちょっと気をてらったネタだったのかな、どうだろう、まあわかんないですけど、まあマーケティングについて話を、皆さんも意見があればどしどしてくださいということで、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。